ゼルダの概念を覆す新ゲーが良かった。どういうことなの？それはなんか道端にあれなんでしょう。だからオープンワールドまるで GTA のようだなんてさ、最初さ、
はい、
つぶやかれたりなんかってさ、ってことは例えばこう歩いててその辺にあのガノンがなんかいてガノンがあのゼルダ姫をレイプしてるところをはために
そういうさすがに任天堂なんで、
でバタンとか乗り込むとなんかあのそうメトロイドの BGM がラジオで聞けるとかそれ GTA なだけじゃねえかっていう
あの基本ああいうゲーム苦手だったんですよ、うん、オープンワールドで、うんうん、何やってもいいっていうのは苦手だったんですけれど、うん、多分ゼルダはその辺を日本人にちゃんと調整してきてる、
うん、落とし込んでね。
基本自由は自由で、序盤の、まあ、チュートリアル的なものを3つ4つこなしたら、
うん、
あとはどこ行ってもいいんですね。だけどどこ行ってもいいんですけど、一応こういうのがあるからこれを目標にしていけみたいな形で進んでいくんですけど、
でもさ初代もさ、
はい、
言っても投げっぱなしで、
ね、投げっぱなし、あれはノーヒントすぎますからね、
う
ん、
そうそう、あれとか、まあ、あの何がしキューレの冒険とかっていうのはもういきなりスタートしてデーンっつって、
はい、
いきなり始まって完全ノーヒントっていう。
ただ初代とかに関してはダンジョンでクリアしてアイテムを持って、
あとレベルいくつって出るからね、
出ますから、
ね、レベル1とか2とかいって、まあこっから行けばいいのかなっていう、はい、一応あれが立つけどね。
で今回のゼルダは序盤で、うん、あの大事なアイテムはほぼ手に入るんですよ、
うんうんうん、ね、
なので変な話ハートとか増やさなくても、
うん、まあじゃあその何ブーメラン爆弾、笛みたいな昔で言うそれに相当するような、なんかいいとこはしごかとかに相当するような、ね、まあものは、
はい、
結構早めに手に入って、であとは自分の頭で解いてみたいな。
で今回のがあの今までと決定的に違うのが武器が壊れます
ウルティマだっけ、なんだっけウィザードリーかウルティマか、なんだ武器に大切してたらあれなんだっけ、
大切ついてます
ね。で覇者の封印かで違うか
で敵が持ってる武器を奪ったりとか、
はいはいはい、
落ちてある武器を拾ったり
あれかな、任天堂、まあファイアーエムブレムとかのあれを良さを取り込んだのかな、
何ですか、
鉄の槍20回みたいな、
はい、そんな感じですね
でんでんでんでんでんでんみたいな、
だから硬い敵とか出てきたら本当に武器4つ壊れるとかあるんで、
あーなるほどね。で足すだとあるでしょ、敵をかわして反撃でブシャーってくれてくるなんでFE から離れろ
なかなかいい面白いですね。
の崖にめり込んだりはしないな
あ、そこが僕好きで
バグのあの
崖にはめり込まらないんですけど、
う
ん、
まあそりゃそうだ、
ほとんど登れます。
へえ、あだから行けるだろうお前っていう、
今までだと15センチとかでも飛べなかったじゃないですか、
うん、それを言ったらキャンですよ、ミストですよミストはやばいよ。
そういうのが、まあ一応あの体力ゲージの他に頑張りゲージっていうのがあって、その頑張りゲージが続く限り永遠崖登れたりするんですよ、
うんうんうん、
で雨の日は滑って落ちるとかもあるんですけど、
ね、ああまあその辺はしっかりしてると、
いやーいいですね。
かつてはいくらなんたって女子供ったってな気合い入れりゃできんだろうみたいなところに着目したクロックタワーっていうゲームもあれば、はい、あのなんていうかな、逆手にとってあの水たまり一つ越えらんないみたいな、はい、世界観のゲームもあるしね、はい、だからそこの折り合いをつけるのって結構難しくて、
だ基本どっからでも飛び降りられますし、当然飛び降りる高さによって着地のダメージがあるので一撃死をしたりもするんですけど、
あ当然あるって、いやそれ当然じゃないからゲームっていうのは本来無ダメージ、あのノーダメージが前提だったのが、はい、プリンス・オブ・ペルシャっていうゲームがいやまあその前にね、はい、もうあったけど、いろいろあったけど、割とあの本当にあのなんだろう、落ちる高さのあのほらなんだっけ、なんとか事情、
9.8 です
ね、ピサの斜塔のなんだっけ、あのなんだっけ、
G×9.8、
そうそうそうそうそう、はい、あの 落下距離の2乗のダメージみたいな、あるメーターを超えると人間のね、例えば3メートルぐらいまでだったら全然なんともないわけじゃない、うん、でも4メートルぐらいから人間のダメージっていうの
は
ね、あの2次関数的に増えていく、あれのあのあれを最初にゲームでしっかり反映させたらプリンスオブペルシャじゃないのかな、うん、でしかもベアって2回ぐらいに高さから落ちてぐちゃっていかにもぐちゃって膝を折れて死んだかのような崩れ落ち方をしてんだけど、よく見ると床から針がビシャー出て関係ねえ、どっちにしてもダメだったじゃんみたいなその針があるんならその落下の高さいらねえしみたいな、はい、あまああの前からでも言われてたことではあったよね。じゃあマリオ64みたいに際限なくいけるのか、いけるゲームならいけるのもちょっとおかしいし、はい、みたいなことでしょ。でかといって、全部あれにしちゃったら、だって空飛べるのと同じような状態になるから、 それも強ダメだしみたいなことでしょ。
で一応その他のオープンワールドのゲームあんまりやったことないから分かんないんですけど、多分決定的な違いはやっぱガノンを倒すっていう、
うん、
最終目標がちゃんとできてるっていうところがいいのかなって、
うん、ああそうな
ルナドンみたいに、
ああまあまあまあ、あ他のオープンワールドのゲームとね、
はい、
あそっか、まあそこはゼルダだと。だからそれってもうよく考えるとゼルダのさ、俺よく知らないよ、はい、初代と神虎ぐらいしかちゃんとやってないから、はい、いや分かんないんだけど、ガノンってやつがラスボスだっていう風にはっきりと示された作品って、実はさ本ちゃんタイトルでもそんなに多くなくない？
そうですね、
実は半分ぐらいなんじゃないの、はい、あのでなんやかんやで、あのドクターワイリーだよね、だから、
はい、
なんやかんやでこいつはボスでした、ガノンお前かまたお前かみたいな、はい、マーベルなんか全部そうだからねまた貴様かみたいな分かってんだよもうみたいな、マーベルコミック系だね。
007とかもそうですよね、うん、
あなるほどね、
はい、
今回は誰なんだ、今回は誰だ、お前かみたいな、
はい、
もう分かったよみたいな、
いやなかなか面白いですね
本当。でなんかまたあのどうなんだろう、クリア後もその世界でワイワイその継続で楽しむようなゲームにするのか、それともにゼルダの伝統のほらあの2周目裏面
どうなんですかね、
裏ゲーム、
もう今回ばっかりは攻略サイトは一切見てないので、うん、
まあ見ない方が面白い、
まあ、ただミニゲームの数とかコレクションの数が半端ないことだけは分かっているので、で本当に広いんですよ、
あ
世界が、馬とかも使って移動できるんですけど、あとワープがあったりとかあるんですけど、
あのかつてドラゴンクエスト8というゲームは、はい、今やあのなんだっけな、あのあれほらなんだっけサブタイトルがあの
呪われし姫君と
何と何と何と何ととか言う、はい、それもじられてバグでさ、今海海底海底どんどん深く沈んで歩いてって、はい、空から上から出てくるみたいなバグ攻略っていうかさ、はい、バグネタプレイとかの動画いっぱい上がってるから、今なんか空と海と何と何と何とか言って
空と海と何とかと呪われし姫君
とか、なんかもうそう呪われたなんか判定みたいな
判定
だからどこでも歩いていけちゃうから、はいなんかそういう風に揶揄されてました。ゼルダがそういうことはないことを祈りたいよね。
まあレベルは高いと思いますね。
いやまあ結局はほらあのそのゲーム性とストーリーで評価されるから、たとえ崖にめり込めちゃおうともさ、普通にプレイしてる分にはそんなのできないわけじゃん。
そう
です。大体
あとはまあ普通にフィールドの敵全死化とできますし、やろうと思います。
あそうなんだ、逃げれるんだ。
であと今までのゼルダと違うのは草むら切ってもハートが出ないみたいな。
あまあなるほどそこはもう諦めたか、
はい、だからあの肉、獣を矢で打って肉を取ってそれ焼くとか、うん、ちょっとモンハン的な要素が入ってきた、
まあ、いろいろとうまいどこどりだこの10年間ぐらいのゲーム業界。それであれでしょ、あの5分ぐらい動かしてるとトトリ倒れ込んで、これ太陽の尻尾っていうゲーム、太陽の尻尾で検索してください。アートディンク太陽の尻尾で検索してください。
寝ないんです
よ。でも敵と戦わなくていいと太陽の尻尾そのままそうか、ゼルダが太陽の尻尾を始めたら、
まあ、でも時間もあるんで。
ああそうだね、
はい、
大事。あの BGM が10分ぐらいずっとないと思ったらいきなりデンデンデンデン
あでもいいのがフィールドの BGM がほとんどないんですよ。
へえ、あそれはいい。俺ね前から言いたかったの、うん、ほんとねずっと言ってるけど、
なんか敵が出てくるとかボス 的なところとか音楽入ったりするんですけど、
いいね、いいね、それなんだよ。だから僕はもう何度もこのラジオで名前を挙げる夢ごよみというのがあるけども、はい、基本無音なんだよ、うん、そこに入ってくる BGM がグッとね、
だから環境音ばっかり
ですね。で映画とかもさ、いい映画って BGM はそんな
主張
しないね、基本的に30分くらいずっとなんかさ、なしで行くんだよ。
あの有名なゴッドファーザーですよ、
ね、ここってとこになるな、
タラララララララララララって、うん、あれ出てくるの本編で1回ですから、
ね、あ1回なんだ、
1回も。しかもあのアルパチーノが、うん、あ要はマフィアになるけど、その間イタリアに逃げろっていう、うん、はいはい、でイタリアで逃げて羊かなんかが走ってるシーンでしか流れないですからね、
うん、だから一仕事終えてね静養するんだよね
そうですそうです、
追っ手が来るからっつって相当遠くに静養するんだけど、はい、それでも追っ手が来るんだよね、はい、
そこのイタリアでなんか獣が走ってるシーン、
あの辺でなるんだ、
はい、
ゴッドファーザー大概覚えてるけど、そういう視点で見たことはないなそっか、
実はあの有名なメインテーマは流れない、
あの辺の釣りバンドみたいな格好してね、アルパチーノ俺もよく覚えてんな風景まあまあゼルダに期待っていうことだね。
ゼルダいいですね。
どんな、あなんか俺のなんかパッと見た感じさ、少年ゼルダじゃなくて、はい、なんか6等身、
青年ゼルダですね、
なんかね8等身みたいな、はい、高橋陽一ゼルダ高橋陽一は16等身ゼルダとか20等身ゼルダになってくる、はい、まだやってっからねキャプツバね、
まだやってます、
ね、もうやばい、あれこそやめないようだよね、
やめない、カズとどっちが先に引退するか、
サッカー界隈は基本往生際が悪いそういうわけじゃない、別にゼルダはやめないよじゃなくてニーズがあるからやってるんだよって、はい、作る側がさ自己満でやってるわけじゃない、
正直僕 Wii のゼルダがあんまりだったんですよ、
俺思うんだけどゼルダってさマリオより大事にされてない、
されてます、
マリオ安売りじゃん、
はい、
マリオはさ対象券ののれんぐらい安いじゃん、他のメーカーがさなんかちょっとこれでこうとかイベントにとか言って、だって安倍晋三に格好さすぐらい安売りしてたどっちも安売りだけど、
はい、
あどうぞマリオどうぞどうぞとか言ってんで、あの変な声もさいい加減な、いつからか全然愛着のわからないマリオタイムみたいな、
はい、
あんな何これ、マリオカートとかもさ節操なく出るじゃない、
はい、
ゲーム性とかよりももうとにかくバンバンバンバン、
そうです、ね、
機会を逃さずみたいな、でもさゼルダだけはさなんかやったら大事にされてるんだよね、
だから今回から声が入るようになったんですよ、
うんうんうん、
だけどゼルダはあのダメージ受けた時のうっとかは入るんですけど、基本喋らないっていうのもいいですね、
ああなるほどね、
はい、
それちょっと待ってうって言うってことでしょ、
はい、
それがだけがセリフってことだよね、はい、太陽の尻尾じゃないかあれもあれもそうだよ
でも うっていうのはリンクの冒険時代からですから
あれスパルタ X と同じ音に、はい、食らってうとしか言わないっていうのも、そうかアートリンクのスタッフが紛れ込んでんだなゼルダにな、仲はないよでもそういうの、
まあそう
ね、よくあるね、そういうパソゲーで言わした、はい、なんか業界ではかなり知る、うん、ね知られたすごい人みたいなのがしれっとメジャーに潜り込んで、まあ外注のちっちゃい会社でになって、はい、もうなんかね名前もあんまりゲーマー以外に知られてない名前のちっちゃい会社でいてさ、それでそういう外注としてさ、はい、任天堂とかさそういうあのでかいとこからさ、
はい、
ねあるよねよくね技術協力とか言ってあの人がやってんだよみたいなんで、はい、ワイワイ言うっていうさ、僕はそのそういうのの話シューティングとかになるとある程度ついていけるんだけど、まあ当然メインストリームの方は全く分かんないけど、
はい、
ない話じゃないと思うよ、うん、例えばこれなんか昔のあれを思い出すぐらい爽快で面白いな、ザラックっぽいなと思ったら大体コンパイルが噛んでたりとかってあるからね、うん、
実際前これあったのが なんだっけな、ああ忘れちゃったな、データイーストからどこに行ったんでしたっけ、
うんうん、
えテクノス、
ああでそうね、滝邦夫はテクノスの滝邦夫社長はデータイーストの役員だった
ですよね、うん、だからその
そもそも
誰かがツイッターでなんかこのテクノスのゲームすげえデータイースト集がするんだよなみたいない
やいやもう
ことを詰めてたから、
もともと弟分会社で、うん、まあ派生企業だからね、派生企業って言うとちょっとまあ誤解があるけど、
はい、まあその血は受け継いでるってことです
ね、もちろん系列だから、
はい、
だからシューティングなんてもうそれしかない
シューティングとプログレですね
プログレはあれだよ、あのこの派生じゃないんだよ、そのままなんだ プロクレは派生ですらないから、はい、ひでえもんだよあんなもん。このカップラーメンうまいなと思ったら日清食品だったかける10みたいなのがプログレだから、はい、この誰々がスタッフがどうとかっていうややこしい移り変わりするのはね、結構ゲーム界は当たり前の、まあ格ゲーとかもろそうだし、はい、シューティングはやっぱもうそうだね。だから外から人入ってきようがないから、
まあそうですね、
内側で人材が育ってまたそれが別の会社行って、はい、またいい仕事してみたいな、それの繰り返しだからね。だからそのプログラマー班も音楽班も、
はい、
もうそれにひたすらくる。まあ任天堂もそうなんだろうけど、でもああいうすごいところになると一つのゲーム作るのにさ関わる人数がさやっぱ全然違うからね。ゲーセンのゲームってのは10人ぐらいで作るけど、
はい、
うん、そういうわけにいかないからね、ああいうのは100人単位で作るから。
ライデンの曲もずっと一人で作ってました
。いや2人、
あ2人
2人で聞いて、うん、どっちとか言っちゃう。
知らねえよ。どっちでもいい
よ。どっちでもいいな。ただ俺最近それ分かるよなって。
おかしい。じゃあ、あの例えばポールとかジョンの曲がどっちだとかいうのはね、
それも
あの知識としてね、
それは分かんないやつ
は教養として
発達されるべきであって、はい、たまにんこれポールっぽいけどジョージ、あジョージやっぱやるなみたいな、あポールの影響を受けてジョージもこの頃からこういういい曲かけるなってなったけど、うん、これ中期とかね、
はい、
そういうのはあるよ。
あります
それはもう、
ライデン A と
ライデン B とか、ライデンなんだっけ、ライデンのあの曲は誰さんだったんだっけみたいな3とかつけるんだよ、名識ねえくせに。何が3だ、若いのとか。あんなもん TT でしかないんだよ。
TT の方がメインですよね。
TT1 曲目だからね。名曲扱いされてるから、TT じゃ伝わんないです
よ。
3面の曲で、ライデン2の3面の曲。すげえんだって、だって、
はい、
マイナー調で全部通してんのに、そのサビの最後の一小節だけメジャーになるんだよね。
メジャーで一番ある。
で別にそのことに対して何のつながりもなくまた戻る。
また戻る。画期的です。
画期的だ、
はい、
あれ多分昔の西洋音楽だったら逆にやってたことだよね、
はい、
そのうちあの西洋音楽があのスタイルでやらなくなった時に、はい、真っ先に打棄された部分だと思うね。
ダメだったと思う。
もう大正音楽にこういうところはいらないなっつって、はい、切られてった部分をね、こう復活させるわけですから、
はい、
まあ、メタルはねクラシックと非常にこのつながりがね、
うん、
なんかね勝手に深い方だね。
一方通行です
よ。そうメタルの方から勝手に深い、
はい、
クラシックって言ってるだけだ、はい、いやだって俺バンヘイレンジャンプとか聞くといつも思うよ、
はい、
これ何なんだろう何なんだろうと思うんだけど、あクラシックって多分当時こういうことだったんだなと思うんだよね。だからその聞いてる人たちの中でもう今までもこうだったしこういうもんだみたいなのがあって、うん、その方から別に一歩も出る必要はないんだよ、うん、いいもん作るのにその中で作れるんだもん、
うん、
だからいいもんですどうぞっていうのが、うん、あれがバンヘイレンジャンプなの。
僕
いや違う違う、バンヘイレンジャンプってのはそのポップロックしか聞かないやつのまず脳内があるじゃん、
うん、
そこはこっちは狭いと思って見ちゃうんだけど別に狭くはないんだよ。そいつの中の駐車場みたいにダダッピの駐車場があるんで、うん、だその中でこっちはまっすぐ走って終わりかよみたいな、
はい、
思うんだけど違うんだよ、はい、おおそう走ってきたかみたいなそれで言うんで、
あのバンヘイレンって僕割と中高時代からチャレンジしてあの全然ダメだったんですよ。
それはもうしょうがない個別の事情だから
ね
ただそれはそこの駐車場に来てね、そのなんかなんだよここって
04とかやられても無理なんですよ。で
分かんない。
でね、この年になってもう一度聴くじゃないですか。でまあギターがお上手とか
いやあの曲にはね、じゃちょっと誤解を恐れず言わせてくれ、はい、誤解を恐れず言わせてくれ、バンヘイレンジャンプには、
はい、
音楽の全てが詰まってる。いやこれマジなんで、あのここでいやいやいやっつって、ね、どうしちゃったんだ伊藤正樹とそういうことじゃないで、はい、大真面目に大真面目に、はい、もうバンヘイレンジャンプっていうのはね、うん、あれね聞くあのプロもね映像も含めてなんだけど、
はいはい、
もうね見始めるまでによしジャンプ見ようと思ってまず見るじゃない。で見終わった後のああっていうなんたらな なんかね、聞いてる間はずっと笑顔な自分がいるわけで、ね、気がついたら、
はい、
あ、それで思い出した、最近ね、
そのねジャンプの話終わりですが、
最近ね、土曜ワイド劇場2時間ドラマにね、はい、2時間サスペンス系にね、うん、でも火曜サスペンスじゃないんだけど、ここは言いたい、あの、まあ、水曜サスペンスとか、うん、金曜ロードショーやね、なんか変な金曜スペシャルだけど、うん、とか土曜ワイド、まあ、この4月で実は終わったんですよ、はい、テレビ朝日の土曜ワイド劇場、はい、いわゆる2時間サスペンスと言われるもの、カサスも終わったし、うん、土曜ワイド劇場ってのはメジャーどこの、まあ、何十年単位で続いてる最後の砦枠だったんだけど、うん、それが日曜に移ると、でサスペンスドラマやるかバラエティやるかってのはなんか不定期みたいな感じになるみたいな、はいはい、だからこれはもう2時間もう絶対今日はもう湯煙殺人機構か西村京太郎か、なんか変なへんてこなタクシードライバー事件日記とか、なんか引退デカみたいなやつとかなんかあるじゃない、
はい、
なんか駅弁刑事なんとか旅情編みたいな、
はい、
なんかそう、もうとにかくなんか分からんけどああいうのが来るって分かりきってる、毎週見ようとしてた人たちはこれから見れなくなる、うん、まあスカパとか入れば見れるんですけど、
はい、
地上波はバゲットはね、アホ面してひねって、あの待ってれば見れたんです、
はい、
土曜の夜に何もやることはない人たちは、うん、でむしろ俺はもう今すげえ後悔してんね、僕は今まで土曜日の夜というものをなんてもったいなく使ってきたんだと、何百回とあれを見るチャンスがあったのに、
はい、
ただで、
はい、
全て逃してきた、
うん、
僕はね38歳になってね気づいてしまったんだ2時間サスペンスドラマのえも言われぬ魅力に。だって考えてごらんなさい、いい映画見たら身になる、面白い、はい、語りたい、
はい、
ですごい面白い、あのなんていうの、二度見るやつなんかもう超大当たりですよ、うん、人生の糧になるような、なんか名言とかさ、
はい、
思想とかさ、そういうのいっぱい、僕も映画そんな詳しくないですけど、まあ何十本か上がりますよ、うん、自分が好きな映画って言われるやん、でもさ、残るべきで残んないやつがダメとかって言ってたって、自分の脳みそには限りがあるんだよ、
うん、
だ新しいものを入れれば何かを忘れていくわけだよ、
はい、
そうするとさ、生涯の映画なんてさ、まあ多くても100本ぐらいあれば十分 で、
うん、
で少なければ 3,4 本でもそれが本当に身に染みてりゃいいわけじゃない、うん、本とかもそうですよ、そうするとさ、そんなに本格映画とかじゃなきゃ嫌だとか言って500本とか見てる人たちはさ、俺さ頑張りすぎだと思うんだよね、
うん、
わかるでしょ、後に何も残んないやつだっていいんだよ、で逆に後に何も残んなければいつでも記憶容量メモリが減らないじゃん、自分のさメモリを使わないでいいじゃん、なんかもう見たもんだから見て2分後に全てを忘れるみたいなさ、そういうあのものを楽しみたいターンもあるじゃない、はい、で今そのターンの人生で一番激しいやつが来ちゃって、
うん、あのスパルタン X とか見ればいいじゃないですか、
いや違う違う、ジャッキーは、ね、しっかりと記憶に残るぐらい面白いわけだ濃い味が濃いわけだよ、そうじゃなくて、
はい、
か札幌ポテト つぶあのベジタブルあの棒のやつ、ね、
棒のやつ
あれなんだ、あれなんだよ、
はい、
別になんか猛烈にあれじゃなきゃダメみたいな日がないんだけど、うん、とりあえずあったらボリボリボリボリそのまま食っちゃうっていう、うん、何が大事かっていう、そのいちいち緊張と緩和とかさ、
うん、
おしっこに行く間もないとかさ、
うん、
もうそんなんじゃなくて見るじゃない、
うん、
で気がつくと、でもうなんか開始15分ぐらいでもう犯人2択ぐらいに絞られるわけで自分の中で、
はい、
でもその2択よりさらに外されるってことはもう絶対にないわけで、
はい、
ただ最後の2択を頑張ってテレビは外しに来るんだよ、
はい、
ただそのそれをテレビそれ脚本上頑張って外しに来てるってことまで考えちゃうと絶対当たっちゃうから、
うん、
こっちはわざと騙されてやるわけそこは
じゃあもうドカベンとか読めばいいじゃん
違う、2時間サスペンスのいいところはドカベンを読もうか名画を見ようが、
はい、
2時間だよ、まあ、1時間半とかだよ、はい、ずっとニヤニヤできることはないの、どんな名画でも、ところが2時間サスペンスは90分あったら85分ぐらい俺ニヤニヤニヤニヤしてるわけ、だって面白いんだもん常に、ただずっとあれだよ、突っ込んでるよ声出して一人で部屋で、
はい、
ずっと突っ込んでなんだこれつって俺大体90分の間に1話なんだこれはね、大体まあ平均で40から50回は言うだ2分に1回なんだこりゃって言ってるっていうね、はい、
そんなことよりあのメメントとか見てみなさい。
見ようと思うんだけど思うんだけどパッてね村上弘明の南平藩とか見てるね。警視庁南平藩
メメントとシャッターアイランド見てください。
そう見なきゃと見なきゃと思うんだけど見なきゃ300円からとかって出るんだけどその下に警視庁南平藩が出てるとかね広域警察とか出てる。広域警察は面白いんだよ。広域警察面白いんだよ。高橋克典とね、
はい、
大杉で、まあ、比較的まとも気味のキャスト、そのまま映画に行けそうな、ちゃんとしたキャストでいるんだけど、まあねやっぱいつものねキーマンとかに優衣涼子とか出て、あ、はいはい、ありがとうございます、はい、犯人も被害者も、 もう何もかもいける女優が来るわけだよ、
はい、
でもうそれで今度なんかほら所轄署のなんか昔の事件、大体全ては7年前のあの事件からとかになるじゃない、はいはいはい、7年前の事件をよく知るあの当時の刑事とか出てきて、はい、とかね当時の会社の人とか出てきて、うん、その社長の息子とかで町のあのなんだ七王会の篠田正志の人とか出てくると、はい、お出てきた出てきた町発見みたいな、
はい、
あるじゃない、で嬉しくなってくるじゃん。でそうこうしてても1時間ぐらいずっと笑顔で見てる自分に気づくわけですよ、
はい、
それでもうやめられなくなっちゃったワイドケーキ
めっちゃメモリーに残ってるじゃない
ですかそうなんだよ。もう何も残らないのが
消費してるじゃないですか。
何も残らないのがいいとか言いながら俺ここ1ヶ月ぐらい土曜ワイド劇場で頭いっぱいの
ダメじゃないですか。
でそうもう橋爪勲なんかは出演作全部洗うぐらいのウィキペディアで片っ端からYouTube 残ってねえかとか言ってカチカチ探してる俺がいるんだよ。いやでね世にも奇妙な物語は違うんだよ、
うん、
あれはね分かると思うけど脚本で勝負して、
はい、
配役もバッチリ決めてフジテレビがゴールデンで予算をかけて、
はい、
でそれでショートドラマじゃない、まあ、要はトワイライトゾーンを日本でやろうっていうあれはあれだから、だってあれでいろんな作家がこうボンって出てきたわけでしょ。そうですね、それも三谷幸喜じゃないけども、はい、そういうああいう人たちがね、一癖ある脚本を書けるような業界の今の第一人者みたいな人の何人かはこの世にも奇妙なでこう出てきたとか、そういうのがあるんじゃないの、よく知らないけど。だから俺そんな気張って見るよな、もうそれはそういう時間が欲しい
ないじゃないですか
でもね
土曜ワイドに撮られた。
でもやっぱそうだね、あのそうだね、土曜ワイドやっぱね、もう女優がもうね、でもいいんだよあのさ、それこそ今紫綬褒章もらって息子レイプの高畑敦子とかね、
うん、
あんなのがこう危機として息子レイプしょうがない事実なんで、ね、レイパー息子の高畑敦子とかが危機として演技してるわけで、
はい、
うん、いやだからもうそれはもう茶屋二郎シリーズがもう最高なん
です。知らないです
茶屋二郎シリーズよかった。橋爪功だけがうますぎてさ、
はい、
もうぷっくり浮いてるわけもう、はい、だって演技のもう年季っていうかさ、実力が一人だけボコーンと上に浮いてての残りがもう大根畑だから、
僕見たことないんですけれど結局、
うん、
多分今後も見ることないと思うんですけど、うん、男は辛いよってどうなんですか。
あ、俺初作だけ借りてきて見たな、初作の映画だけ、
はい、
やっぱ初作は面白かった。でも何だろう、なんかそのフォーマットあるじゃん、あの曲が流れて、
うん、はい、
なんか旅情があって窓の中でできて、はい、その型ができんのはさすがに一番最初は違うんじゃないかな、
うん、
なんかその辺はよく俺も分かんない
分かんないですよ。だからそういうのが合ってるんじゃないんですか。
いや、あれは俺の中で来なかった。
あ、そうなんです
ね。うん、なんかそうじゃないんだよ、雰囲気で行きたいなら僕は70年代のアメリカニューシネマでいいんだよ、
はい、
どんなジャンルであれ、うんうん、それに日本のドラマ探偵物語とか特捜最前線を何回でもこすってみればいいんだもん、
うん、
そう。でもね、そういうんじゃないんだよね、むしろあのキラキラした80年代後半から90年代中盤のしょうもないしょうもない、一番テレビがしょうもなかった時期の一番しょうもない、まあ今の方がしょうもないのか、まあ、分かんないけど、
はい、
一番しょうもない感じの、時代の、うん、本当のなんかあるとさ、硬いローランドのエレピの音でテレーンとかテーンとか弾くさ そういう時に買って LMP 買ってみたいな俺言うからね、これ発声するからね、画面に向かって勝てーなおいで音がみたいな
ああローランドといえばローランド作った人が亡くなりました、
ね、そうそうそう、ローランドのね、
はい、
あのミディの階層でしょ、
はい、
うん、ミディの生みの親の人が亡くなる、ゼルダの話が何の話してんだよ、まあ、最近あのそんなこともあったけど、人の訃報で何かを語るってもよくやるけどもさ、
はい、
まあいまいちその人のこと詳しくないとそこで終わってしまうんですけど、
ね、
まあ僕はミディというものがに対しての理解はそんなにないので、うん、自分の音源作った時にミディめっちゃ多用してるくせに何にも知らないんですけど、
はい、
やっぱそれ革命的なことだったんだろうね。
そうですよね、
それはそうだよね、
未だに残ってますよ。
そうだよね、
はい、
うん、ミディでないとダメってことね、
うん、
結局はね、
はい、
うん、その発想、うん、その発想で今もやってるわけだよね、
うん、
情報があって面白く当てがあって、で鳴らすと、
うん、あと編集の容易さ、
そういうことで情報だからね、うん、音そのものでどうこうじゃないの前に情報で処理して、
はいはい、
っていうことでしょ。
そうです、ね、
だからすごいと。おいでまだなんかそのね、今だったらもうなんかガラケーにも劣るような 時代、うん、機器にさ、機械にパソコン1台必要だった時代に、うん、ね、うん、音楽編集を可能にしてたわけでしょ。
そうですね、
うん、それは偉大だよねってこう、うん、音楽をやってない人のようなコメントしか言えませんがこんなもんです。この間ね、なんか民放ラジオ特別企画とか言って全局共通でスペシャル番組に、
あ、
そうそう、あれ聞いたらさ、
はい、聞きました。
番組が面白かったとは言わない、はい、だけどあまりにも山下達郎が、うん、こいつはいいって星野源を手放しで、星野源という若者じゃないけど、まあ、
はい、まあそう
ですね、現役選手を、
はい、
うん、あまりにも手放しで褒めてるの見て、うん、あ、まあなるほどね、うん、だって愛子が良かったの星野源のおかげだもんねって俺は思わないんだけど、うん、全然みんな言ってるけど、それ僕はそれ違うと思うんですけど、うん、
なんすか愛子が良かったって。
いやだ、愛子と星野源はずっとくっついてたから。
あ、そうなんですか。
そうそう、はい、だけど愛子の初期の頃は国分太一と付き合ってて、
はい、
で俺が好きなアルバム出すようになった頃は星野源の彼女だったのね、愛子って。だけどで今の星野源なんかちょっとなんか触り聞いたらもう3度目ぐらいがもうもろだよね、愛子の7枚目ぐらいの音なんだよあれ。でだからってさ、それは関係ないんだよ、
うん、
うん、別に、うん、それが全てなわけじゃないんだけど、でも愛子が星野源離れしてからのパワーダウンはもう否めないわけで、それはもう間違いなく影響はあったと思われるんだけど、まあ、それよりもその星野源の好き嫌いって僕はよく知らないけども、ただその、まあ、まず小酒リスナーであったと、まあ、生粋のラジオっ子だっていうそのことを多くを語らずとも、こうラジオだとこうですねってこう言った瞬間に達郎、あ、こいつはガチのラジオっ子だって、はい、5秒で見抜いた、ね、あの感じとかが、はい、すごくそのお前らは本当にしょうがないなって。僕もねラジオっ子ですから、
はい、
僕らこんなことやってるぐらいだから、まあ、菅野君と僕とでは背景はちょっと違うけど、
はい、
僕はまあ、いわゆる伊集院のジャンアップスの、うん、もう本当黄金の黄金期ぐらいの時にTBS ラジオを聴き始めて、うん、で火曜の爆笑問題、水曜の小崎っていう風にもう、毎晩聴いてたっていうだけの人なんですけど、ね、うん、なんかそのただ星野源が確かにラジオっ子であるって、なんか実家があれ喫茶店かなんかでラジオかかってたんだよね、ずっと優先でラジオ、
うん、
なんかそういうあれもあんね、実家が店やってて商売かなんかやってて、でラジオをつけっぱっていう環境にあったみたいな、なんかそんな話してました。達郎が乗っかっちゃったよ僕らもラジオしかなかったからテレビがなかった
からありますね、アメリカに行ってとりあえずラジオ番組を180分のテープいっぱい録音して
きてみたいな後で聞いてみたいなお前十分なんとなくかけてたの範囲超えてんだよこれでよかったなと思ったら、なんとか調べて買ってみたいな、うん、レコード屋行ってレコードバタバタってこれに違いないって言って買って、なんで違いないってなんだよっていやでもそうだろうね、 ほいで地上波であの洋楽を糸井五郎とかがディスクジョッキでかけるって言ってたでしょ、うん、あれほんとその通りで、あの糸井五郎とかかけて、小林克也じゃないけどさかけてさ、でなんとかかんとかで、ね、なんとかかんテンプテーションですね、なんとかとかって言うと曲名を英語のそれで聞いてさ、うん、あの達郎は応募そう覚えてレコード屋行って、はい、カンカンカンカンカンパタパタパタって言って、はい、これじゃねえかとか言ってやってるみたいな、一品を探してねとかね、はい、まあつまり何が言いたいかというと死んだ方がいいって
誰があ
れも救いようがない彼らが非常に時代遅れの感じでああやって意気投合して、カリカヤシロがまたいるっていうのがね、あれがまたもうなんかああまあよかったなお前、いや念願のクイックジャパン路線に乗れてよって俺はずっと虎ノ門の後半に出てきた時のカリカは面白かったよっていうね、ああ残念だなって。僕はあのカリカの相方の方すごい買ってたんですけど、あの人はすごいしっかりしてて、どっちかというとあっちが成功すると思ってたんだけど、やめてあの旅館継いじゃったんだ
よ、はい、今マンボウヤシロですから
ね、あざてえなあれ、なんかあ
の、そうだね、生きていかなきゃいけない
よ、いやなんか、いや別に俺嫌いじゃないんだよ、はい、嫌いじゃないんだけど、いちいちさあれとかで山下達郎とついにここであれ今をときめく星野源とみたいなんで、うん、やったぞっていうのをそんなに出さないように出さないようにしながら、はい、ちゃんと自分がなんだっけあのパフュームの一人となんか付き合ってるでしょ、あれで言われてるってことももう自覚してて、なんかちょっとそれ匂わしたりとかさ、するんだよ、達郎の曲かけた後になんか好きな人に会いたくなりましたとか理由言うんだよ、それでネットで書かれることを逆算して言ってんだよ、あいつあんなそういうやつでいてほしくなかったなと思って、僕は虎ノ門時代に結構その出てきた、まあ、品川庄司とか出てきてアンタッチャブルとか取り上げられたりとか、あの辺の人たちの行く末はずっと見守ってるから、うん、こうカリカ解散してすごい残念で、そのそう社がちょっとねちょっとなんか意識高い方に行ってんのはちょっと鼻についてたんだけど、
でもあの番組が最初に発表された時になんで星野源なんだって思ったんですよ、
いやまあそりゃマスだからマスに、
まあ時の人ってはあるんだけど、これを山下達郎と並べるのかなっていう、い
や山下と逆に言うとね本当ならだよ、福山雅治とかでいいんだよ、うん、でも福山雅治と山下達郎だとおしまい、桑田君がねなんかあ桑田さんあれですよね身内の話で終わりなの、多分2人で桑田佳祐のなんかエピソード桑田佳祐のバカエピソードを 5,6 個喋って終わりなのでそもそも福山雅治のラジオが完全に山村のパクリだから、
はい、
パクらしてもらってますみたいな話になっちゃうよでそこで話終わっちゃう
まあ 年代的に
ももっと話さないだろ、今の20代に、ね、今の20代にストライクの人と日本のボリュームゾーンである今の40代後半から60代、
はい、
ね、まあ一番のボリュームゾーンである70歳を置いといてね、うん、現役であるそれまあ55歳ぐらいを中心にした世代と今の20代、まあ、はい、ティーンから20代でしかもティーン救っちゃうと今度もう我々30代がついていけないから、
そうそう、
からギリギリのとこで、
はい、
それは星野源になるよ。
いやそうですね。
それは星野源だ。
また星野源もあざといんですよ。あざといって
言うと、いや星野源はあざとさが服着て歩いてる人間にあざといも何もない。だけどあれは何がってそのなんか根っこがちゃんとそういうところだからあの落ちないんだよ。
そうなんです、
ね。コサキンコだとか。
だからあのテレビブロスで対談なんか連載やるって言って、うんうん、何がやりたいですかって、あの細野晴臣さんと対談やりたいですって言って、
だ好きなんだ
そうなんですよ、
しょうがない好きなんだ、しょうがない、だってそうだよ、星野源はだってちゃんとそういうのが あってやってんだ、
そうですね、
ちゃんとあってやってんだ、
ちゃんとしてんですよ、そういうところは
ちゃんとしてるっていうか、俺なんか聞いた時にあこれ大貫妙子まんまだなっていうのあるからね、あれわざと言ってないからね、達郎の音楽どれぐらい聴いてるかとかね、
あ、はい、
だかそういうこと言っちゃうとそれで終わっちゃうから、
そうですね、
うん、それだったら福山雅治のがいいわけで、
だって自分のアルバムで YMO の コピーカバーとかしてましたもんね、
あそうなんだ、
はい、
まあ俺はあの妖怪道中記のいろんな、うん、あのファミコンアーケードとか PG エンジンとかいろんなバージョン聴いてどれが一番千のナイフに近いかとかでやってる人とかね、
あだからそれが星野源ですよね、
うん、だからなんかそういう 話のね、うん、なんかそういう話、またでもそういう話しだすとね、まあ俺もねちょっと前まではねちょっと黙っちゃおれんのっつってね、
うん、
頑張ってたんだけど、なんか最近そんなことよりあれだなと、まだあの中村売却シリーズ見てないな
見なくていい、
いやいや見なくていいとか言われちゃうと、俺別に思い入れも何もないからバカにするんだなんて全然思わないんだけど、じゃあ見なくていいって言ったら大体見なくていい、
まあそうですね、
だけど見なくていいものを見ちゃう自分にこの正直であるというかね、
はい、
あのなんか見ちゃうんだよなっていうのは、うん、なんかじゃないんだよ、自分が欲してることに他ならなくて、今なぜ僕がこういうあの毒になって薬にもならない2時間サスペンスを、はい、これ見ちゃうんだろうと、
はい、
なんで見ちゃうんだろうと、なんか答えはね出かかってるんですよ。